kuru pare yang itakang awan uhum sakura jira arang kini kamu ima ushiri ka ayai koshi.
イランカラプテ、おはようございます。2019年11月10日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第223回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イン庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。 FM ウィングと FM イン庭での放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。10月31日未明に世界遺産の首里城の西殿、北殿、南殿などが焼失しました。火元は電源板から延長コードが伸びていて、それらが原因とのことです。博物館の資料を保管する仕事に携わる者として人事ではありません。お互い十分気をつけましょう。アイヌ語で11月はクエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2019年10月9日付北海道新聞より、朝の食卓欄、原田菊江さんの会、アイヌデンティティ。アイデンティティ、つまり私が私であることを考えるとき、アイヌの場合はアイヌデンティティも考えなくてはならないと思っている。アイヌデンティティは私が考えた造語で、アイヌがアイヌであることを考えること。アイヌは誰でもアイヌであること、またはアイヌっぽくないことなどで悩まされる。それぞれに悩みは尽きないが、今はアイヌも流行ってるし楽になったっしょ的なことを言われるとすごく腹が立つ。それならあなたがアイヌになってみたらと思ったりするけど、本当にアイヌになりたいと主張する人もいる。アイヌが国や行政から何か恩恵を受けているらしいから、みんなでアイヌになって恩恵を受けようという話のようだ。政府の今の政策は、奪われた権利と尊厳を回復されるためのものであり、何も特別にしてもらっていることではないのだけど。私はアイヌだ。どこまで行ってもアイヌだ。だが私はアイヌであることを喜べない。辛く悲しいことが多すぎるから。しかし、私という人間は私しかいない。私が私であることを考えるとき、私はアイヌデンティティを深く考えてしまう。そんなことを考えなくてもいい人生の方が楽で楽しいのか、そういうことからいろいろと深く考えられる人生の方が豊かなのか、人間万事塞翁が誰にも答えはわからない。今日も私はアイヌデンティティについて考えている。本日二つ目の記事は、10月26日付北海道新聞ヒトランより、ビラトリ町在住の坂野恵子さんの回です。アイヌ刺繍美しさ伝承。新日高町で10月19日にあったアイヌ文化フェスティバルの体験講座で、アイヌ刺繍の講師役を務めたルーンペ、木綿の着物やアットゥシ、樹皮の着物を紹介し、工芸品の細やかさや美しさを伝えた。興味を持つきっかけになったら嬉しいと語る。東京都出身で木彫り職人の夫、茂弘さんと共に1980年、高野民芸を開業。アイヌ民族の女性が紡ぐ美しい刺繍の文様に魅了され、手の甲を保護するテクンペ、鉄工など多くの作品を手掛けてきた。昔のアイヌ文様を見ても古さを全く感じません、と話す。職業訓練指導員の資格も持ち、 担い手の育成にも力を注いでいる。受け継ぐ若い世代も出てきて、とても心強いです、と語っていた。本日三つ目の記事は、10月26日付北海道新聞、愛席のコーナーより、8月31日に亡くなられた漫画家横山隆夫さんについてお届けします。アイヌ民族、苦難の歴史描く。漫画家、赤塚不二夫のアシスタントとして、人気作家を輩出した時和荘に通い、その後はアイヌ文化や歴史を題材に漫画を描き続けた。アイヌ神謡集を表した知里幸恵さんの姪、睦美さんと結婚し、妻の故郷、登別に移り住んで、二人でアイヌ民族の復権運動に取り組んだ。代表作は、イ・シカリ、神うねる川。松浦武四郎の近世エゾ人物史を題材に、アイヌ民族の苦難と戦いを描いた。作品について尋ねると、普段は物静かな高尾さんが、出版関係者から、もう少し長い作品にしたら、手塚治虫文化賞、漫画大賞を取れたかも、と言われた、とはにかんだ。野田悟さんの人気漫画、ゴールデンカムイなど、アイヌ民族を題材にした最近の作品を、歴史や文化を正確に描いている、と評価し、後輩たちの活躍に期待した。高尾さんを知ったのは、2015年、睦美さんの半生を連載するため、自宅隣の知里幸恵銀の雫記念館に通った時だった。末期がんと闘病する睦美さんの体調を考え、インタビューは週1回、1時間ほど。それでも文化伝承への思いを教えてほしいという要望に、約3ヶ月間にわたって応じてくれた。高尾さんは、最後の取材を心配していたはずだ。が、何も言わず、東京時代、二人で活動したアイヌ民族の団体、関東歌り会の資料などを心よく貸してくれた。2016年、睦美さんの葬儀で顔を合わせたのが最後となった。記念館には、知里幸恵を通してアイヌ文化の素晴らしさを伝えたいという二人の意志が宿っている。本日、四つ目の記事は10月27日付北海道新聞より、設立10年、祝うアイヌ舞踊、札幌大学ウレシパクラブが催し、アイヌ文化の担い手を育てる一般社団法人札幌大学ウレシパクラブの設立10年の節目を祝うメインイベント、ウレシパフェスタが10月26日、同大学で開かれた。小説家の五木ひろゆきさんによる基調講演や、学生による舞踊発表などが行われ、約300人が訪れた。五木さんは、今を生きる力と題して講演。朝鮮半島から引き上げ、少数者であることを自身のアイデンティティと考えてきたといい、絆が強調される時代だからこそ、仲良く生きながらも子を失わないことが大切。みんなが一つの色に染まれば、新しい時代は生まれないと強調した。舞踊発表では、釧路管内白糠町と釧路市阿寒町、それぞれの区リムセ、弓の踊りなどを披露し、アイヌ文化の地域性の豊かさを表現。クラブの発足当初から踊られてきたというイオマンテリムセ、熊の霊送りの踊りを学生全員で踊る場面もあった。ウレシパはアイヌ語で育て合いの意味。アイヌ民族向けの奨学金制度で就学を支えると同時に文化の深い学びにつなげる狙いで2010年4月に設立された。本日最後の記事は11月6日付北海道新聞よりウポポイエアイヌ遺骨集約開始北海道大学真摯に反省全国の12大学が保管するアイヌ民族の遺骨について、胆振管内白老町に建設中の民族共生象徴空間、ウポポイ内に設けられた慰霊施設への集約が11月5日始まった。北海道大学は同日の記者会見で、遺骨の保存方法について配慮を欠いたと反省の言葉を述べ、今後学内に慰霊碑を設立すると明らかにした。一方、違法な収集は確認されていないとして、謝罪はしない方針も示した。遺骨は、北海道大学、 札幌医科大学、東京大学、京都大学などに、一体として特定できなかった計346箱を合わせて、計1574体もあり、すべての大学が年内に移送を終える予定。白老町の慰霊施設では、同日、トラック複数台が出入りし、白い手袋をした作業員が、遺骨が納められていると見られる箱を運び入れた。北海道大学は、遺骨942体と、一体として特定できなかった331箱を保管。このうち、個人や地域へ返還申請があるものを除き、11月5日、移送を開始した。会見で、北海道大学の笠原正則副学長は、一体の骨を分離するなど、従来の保管方法について、アイヌ民族の尊厳に対する適切な配慮を欠いており、真摯に反省する、と述べ、慰霊碑建立の趣旨について、集約、返還が完了した後も慰霊を行い、歴史的経緯を語り継ぐ、とした。収集された経緯が不明な遺骨については、北海道大学のアイヌ遺骨等返還室で引き続き調査を続けると明言した。遺骨は、明治時代から1970年代にかけて、全国の研究者らが墓地から掘り起こすなどして収集した経緯がある。ただ、北大に関して、笠原副学長は、盗掘など法的責任を示す明らかな資料はない、と述べ、謝罪を行わない考えを繰り返した。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほど北海道大学のですね、その遺骨の返還に関してウッポポイに集約されると、真摯に反省すると言いながら、全く謝罪の意思がないというのは私としてもちょっと納得ができないなと、ちょっと思っています。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。最後にイベントのお知らせです。来る11月23日、土曜日、祝日になりますが、10時から千歳市の北ガス文化ホールにおいて、アイヌ語弁論大会第23回板観楼が行われます。たくさんのアイヌ語を聞くことができますので、お時間のある方はぜひお運びください。11月23日、千歳市北ガス文化ホールです。以上で今日のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。ワイワイガヤガヤのコーナーをお送りします。まず参加される皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。では
新座の奥から来ました木村文雄です。よろしくお願いします。
久しぶりの参加ですね。よろしくお願いします。
はい、はい、二部谷在住の茅野志郎です。よろしくお願いします。
はい、本町に住んでます原田圭介です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、ニュースに引き続き司会担当します仙石です。新日高町から参加しております。さて今日のですねワイワイガヤガヤのテーマは、神戸市で起きました東須磨小学校の先生間のいじめというテーマを編集局長が用意しておりましたが志郎さんこれを用意されたなんか
思いありますか？そうですね、私もですねその先生同士での、まあ、いじめというかもう犯罪に近いんですけどね、そういうことが行われているということにちょっと驚きを覚えたんです。
はい、
でもう一つその神戸市の独特なその、人事異動というのか、そういう神戸システムというのがあって、校長先生が自分の気に入った、先生を自分の学校に呼び寄せるということができる、そういうなんか人事システムがあるんだそうですね。結局校長先生のお気に入りの先生が来ると校長先生の後ろ盾を得たその人がすごい教頭よりも力を持っちゃうという、そういうなんか構造的な問題もあるような気がするんです。だからその一 教師だけの問題じゃなくて、その人事の構造及び神戸市教育委員会がやっているシステムにもちょっと問題があるんじゃないかな、というようなことを私は実は提起したくて、今回その東須磨小学校ですね、もうすごい有名になって、卒業生はなんか東須磨小学校卒だっていうのはもう恥ずかしいというようなこともあのネット上にも出てますしね、子どもたちもちょっとかわいそうだなと、でもカレーも食べられないというような話も出てました。そういうことで、そのいろいろないじめといっても無理やりカレーを食べさせたり、カレーを目につけたり、その新人の先生の車の上に乗っかって車を傷つけたり、車の中でわざとコーヒーをこぼして車を汚したりとか、そういうこともやってたそうですよね。だからちょっと許せないなと思って今日皆さんでちょっと話し合って、まあ、解決はできないでしょうけど、何かの一つの方向性みたいのをね、我々で話できたらいいなと思ってました。それでちょっと提案というか、
はい、皆さんよろしいですか。そういう
ワイワイガイガイのテーマとしてさせていただきました、
はい、ありがとうございます。ちょっとね、センセーショナルな動画も流れてたりして、皆さんご覧になったんじゃないかなと思いますが、じゃあ原田さんどうですか。
そうですね、いや、この件に関して僕が思うのは、やっぱりあのいじめって学校の中で必ず起こることだと思うんですけど、それを咎めるのがあの先生だと思うんで、その先生方がいじめを行ってたらもうどうしようもできないなっていうふうにあのニュース見ていつも思ってましたね。どうしたらいいのかね。どうすればなんかそのまあ会社でもそうですし、社会的にいじめっていうのがなくなるんですね。
なんかこうエネルギーを発散する場所がそういう方向性でしかないのかっていうところがね、ちょっとどうなのと思いますが、本当にいじめ担当のいじめ防止担当の肩書きも持ってた人たちだっていうようなことで報道されていましたよね。
そうですね、
若い、
そういう、なんかかわいそうですよね、もう被害に遭った
やってることがちょっと本当に信じられないようなことをね、やってましたけどね。はい、文江さんどうですか、あの件を見てて何か思うところありました。
まあ横に優子さんがいて言いづらいんですけどこれやっぱり基本的に、まあ、先生たちを作り上げることから始まるんじゃないかな、これ。やっぱり一番大事なことは、やっぱり社会に出て経験してもらうってことだよね。いきなり学校出て重要な立場に立つんじゃなくて、やっぱり自分たちもいろんなことを経験してね、何年か置いてそれから教育の場に出てもらわないとこういうことが起きるんだよね、人の痛みも分かっていないし、もうなんか情けないよね、これ。大学のやってることだとかさ、まあ俺の言ってるのは遺骨問題なんだけど、こういった輩がだんだん今後増えてくるなと思いながらいてね、やっぱりいい日本を作るためにはね、やっぱり教育者から教育していかんと、本当に大変なことになるなと思うね、これね、
はい、学校から学校へ、ね、そのまま行っちゃう学校教員っていうことですよね、
そうね、はい、そこに問題があるんだよね、
遺骨関係で学校関係に思いがあるわけですね、いやでも実際学校現場の中のそのなんか人らしい生き方を十分できないとか、例えば地域に出る時間とかをね、あの放課後ゆったり取れないような働き方をしているとか、もっとでも自分で地域に出れば別に大人になってからでもいろんな人との関わりは持てると思うんですけど、きっとそういうこともなく学校と家と往復しつつっていうと、なんかもう気持ちを解消することがああいう方法しか見つけられなかったのかなとか、
まあ5年
か寂しいよね、もしああいうようなことでストレスを発散して、それで自分の気持ちの平衡を保ってるとしたら ね、
こう自分のこう、立ち位置をね、ああいうことでこう認めさせるみたいな、そういう欲求とか ね、
ちょっとかわいそう、
まあアイヌ語で素晴らしい言葉がありますよね、アイヌ、ネノアンアイヌ、やっぱりこれはやっぱり3年か5年の実社会での経験を積んで、そういったものを身につけて、それから子どもたちを教育してもらいたいなって、
そうですね、
そう思います。
教育の仕事に携わる前にね、はい、一人の人間としてきちんとっていうところ
で、だからその間もね、やっぱり国でお金を出して5年間なり5年、3年5年の 部門はね、お金を出してそれで教育すると、うん、実社会で教育する、うん、いいと思わない、
はい、人間らしい人になっていくような教育機会をっていうことですね、
う
ん
う
ん、
そう、
はい、とてもいいと思います、うん、
それも実社会でないと学べないから、うん、踏みつけられたり踏みつけたりして経験するもんだからね、うん、それで初めて身につくもんだから、
はい、ね、ありがとうございます。
そう思います、
はい、もうなんかね、私たちで解決策がどうのということにはならないんですけれども、うん、はい、少しこう今後も考えていかなきゃいけないかなと思います。
そうです
ね、はい、はい、それでは今日のワイワイガヤガヤのコーナーを終わります。ありがとうございました。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は富士女子大学人間生活学科准教授松田武史さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はご出演いただき誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
まずご出身地を教えてください。どちらでしょうか。
はい、私生まれは神戸市で、育ちは大阪市です。27歳まで大阪におりました。
あ、今おいくつですか。
今48です。
48、
はい、
ああ、そうですか。28まで。でも言葉はなんか全然関西なまりとかない。
そうですね。家に帰るともちろん大阪弁ですけども、うん、一般的に仕事したりはもう普通に現地に合わせてみたいな。
ああ、そうですか。
です。はい。
現在富士女子大学で教員をされていますが、研究のテーマというのでしょうか。はい、大学でのその、
はい、
今一番関心を持っているところを教えていただけますか。
はい。教員としては今富士女子大学では2つありまして、1つが、プロジェクトマネジメントという、まあ、いわゆるこう社会起業をしたりだとか、もしくは何か企画を練ってそれを運営するだとか、こういったことを学ぶコースのワークショップを指導する教員としてやっております。もう1つが、教員養成、中学校や高等学校の先生になりたい、学生たちを指導する教員養成課程でも、授業を持っております。
なるほど。一つ目のその授業っていうのは起業する方に対していろいろなんかアドバイスする、そういうことですか。
そうですね、まあ、どちらかというと自分で社会問題や社会課題を見つけて、
うん、
その社会課題をどうやってこう解決するのかっていうところを、まあ、自分も含めて、企業や NPO や行政の方と一緒にこう解決するような方策を練る、そのプロセスを学ぶような、コースになっています。
なんか以前岡山でですね、
はい、
あれは何でしたっけ、公民館かなんかの関係の集まりの時お会いしたことありますか。
はいはいはい、ありますね。CLC 公民館ですね。はいはい。
ありましたよね。
ありました、ありました。
なんか突然お会いしたんでびっくりした記憶がありました。
そうですね。はいはいはい。
じゃあそういうことも関係するんですね。
もちろんそうですね。
公民館の運営とか。
あ、それも関係してくると思います。うん、はい。
なるほど。
はい。
はい。それではちょっと次の質問に進みますが。
はい。
以前は中学校の教員をされていた時代もあったと思いますが、
はい、
大学の教員を目指すきっかけを教えてください。
ああ、なるほど。まあ、私10年ほど前まで中学校の教員をしていましたけれども、
はい、
中学校の教員をする前までは、はい、自営業、たこ焼き屋さんを経営していたんです。それが今から25年ほど前でしょうか。で、その前が会社員をしていたので、割とこう、いろいろ仕事をやってきていました。うん、で、その中で教員を、学校教員を目指して教員になったのが北海道だったので、こちらに移住したのが21年前。
なるほど。
で、その後に12年間中学校で教員をさせてもらって、
はい、
やっぱりこう、目の前の生徒だけではなくて、やっぱ先生によっても全然こう世の中変わっていくんだろうなと思ったので、目の前の生徒だけではなくて、こう教員に対してもいろんなこう こういう指導の方法がいいよだとか、もしくはこんな考え方で教育をするとどうだろうっていうところをですね、一緒に考えたくて、それで、中学校教員を退職して、たまたま大学からお声かかったので、で、非常勤をしながら、何年か過ごして、NPO を立ち上げながら、いろんな活動の中で様々な人と、お会いする中で、まあ、ご縁があって、今の富士女子大学の方に、まあ、勤めているという形になるかなと思います。
NPO 法人というのはどういう NPO を推進されているんですか？
持続可能な開発のための教育、ESD っていうのがあるんですけども、まあ、いわゆる、今のこの世の中ってそう長くは続かないので、いかにこう今の世の中の公平公正を守りながら、将来世代に責任を持った生活ができるのか、これは教育の立場からというのが私の中学校時代からの専門でしたので、それを踏まえて、実際に実践できるような場を作りたかったので、そこで、安平町、今安平町に住んでいますけど、安平町に移住をして、そこで NPO を立ち上げて、持続可能な、社会を作るための場作りをするための NPO を作りました。
なるほど。
はい。はい、
それでは次の質問になるんですけども、
はい、
中学校の教員時代と大学の教員とでは決定的に異なる点っていうのはどういう点でしょうか？教えていただ
けますか？はい。なかなか難しいところですけども。決定的に違うのは、やはり主体的になるかどうかっていうところだと思います。もちろん中学校の時も主体的に学ぶっていうのは大前提なんでしょうけども、やはり大学となると自分で学びたければ学ぶし、学びたくなかったら学ばないっていうところの選択がしっかりできて、でさらに、単位が取れたか取れないかで結果も出ますので、そのあたりが全く違うでしょうし、また自分が学びたいことが学べるっていうのがやっぱり特徴かなと思いますので、大学で学びたいことを学びに、そして自分でやりたいことをやりに、大学に来ている学生が、それだけこう成長するといいますか、そんな4年間になるんじゃないかなと思います。それが決定的に違うところかもしれません。
なるほど。
はい。
まあ、中学生の場合ですと、生徒と呼ばれるわけですね。
はい。
して大学になると学生というふうに言われるわけで、
はい。
そのまあ、生徒と学生の違いというのは分かるんですけど、教える側の違いはどうでしょう？は
い、あ、教える側も、これまた難しいところなんですけれども、やはり主体的に学びが、学生も生徒もできるように場を作るのが教員の仕事になりますので、まあ、どちらかというと大学って割と講義が多くて一方通行だって言われますけども、まあ、もう最近はアクティブラーニングがかなり、叫ばれていますので、大学でも現場でもやっぱり、教える一方ではなくて、学生が疑問を持ったり、もしくは学生同士が話をしながら新しい価値観を見つけたり、もしくはそれを何か想像、作り上げる方ですね、クリエーションの方に持っていったりするような、こう場を作るのが教員の仕事だと思いますので、となるとやっぱ大学が率先してそれをやる。だからこそ魅力ある大学教育ができるのかなと思ってはいます。
はい。それではちょっと話が変わるんですが、
はい。
毎年8月にですね、
はい。
畜産家というお祭りがこの二谷地域で行われます。
はい。
それは丸木舟を浸水する儀式なんですが、
はい、
普通は新造船のある時に行うんですが、うん、この二谷地域では、すでに作られた丸木舟を川に浮かべてみんなで遊ぶと、
はい、
いうことをやってます。で、その時にちょうど、アイヌの風習にのっとった結婚式というのは、はい、あとアイヌ語ではですね、結婚式のことをウトムヌカラというんですけども、北海道、アイヌ協会、当時はビラトリ支部だったでしょうかね。支部の青年部主催の、そのアイヌの風の、
はい、
アイヌの風習による結婚式。それに、実際に結婚式を挙げられたと、先ほど伺ったんですが、
はいはい、
その辺をちょっと教えてください。いきさつと。
いきさつ。はい。確か2011年だったと思いますけれども、私が結婚したのが2010年でしたので、うん、ちょうどその時に、まあ、友人が、二部谷にいて、うん、同い年の友人なんですけども、うん、まあ彼から、やってみないかということでお声掛けをいただいたので、うん、私はすごく興味がありましたので、うん、ぜひお願いしたいということで、うん、2011年の8月にウトムヌから結婚式をさせていただきました。
じゃあその時に木彫りの 巻きです、ね。
巻きで、はい。
とか、いただいて。
いただき、ありがとうございます。いただきました。はい。
今もあります、
ね。ありました、ます。巻きりと、テクンペですね。ね。はい。大事に保管しております。はい。
なるほど。
はい。
その時の印象はどうですか？皆さんが、その、祝ってくれた時の。
あ、もう、なんて言いますか。まあ、緊張もしていましたけれども、やっぱり初めてのことですので、一体これから何が行われるんだろうと思いながら不安でしたけど、やっぱり皆様からの、こう、なんとかな、サポートだったりとか、それから、江歌市長老が、優しくサポートしてくれたりだとか、あったので、まあ、安心と言いますか、かな、すごくいい印象に残る、うん、思い出残るような、結婚式を挙げられたかなと思います。
そうすると、まあ、水谷と、うん、あの松田さんの関わりというのは結構長いわけですけれども、
はい、
あの水谷の印象をちょっとお聞かせください。
はい、あ、水谷は私大阪出身なんですけども、大阪にいる頃から憧れの土地といいますか、私もともと、沖縄系とか琉球系の、うん、血が入っていて、で、私の祖父母、うん、母方の祖父母ですけども、まあ、琉球風の、
うん、
祭礼だとか、イベントをよくしていたので、うん、まあ、そのあたりから自分の出自といいますか、
うんうんうん、
がそっちなんだなと思いながらいて、うん、そしてもう一つ北海道にっていうところで、うん、まあ、ちっちゃな頃からすごく興味があって、
うん、
まあ、それで北海道の教員を受けたのもあるんですけども、で、憧れの地である二部谷に初めて来たのが大学生の頃で。
なるほど。で、そのまあ、確かに風貌、
あれに似てるよね。風貌、そうなんですよね。はい。
アユですかって聞かれる
じゃん。いや、ね、そうなんですよね。
やっぱり、琉球というか沖縄の人とは似てるんだね。
ああ、そうだと思いますね。すごくこう、シンパシーは感じる部分があります。で、その時に初めて、カイロシゲルさんにお会いして、
そうです
。お話を聞かせていただいて、うん、で、それからまたすごく興味があったので、研究したいなと思いながら、いたので、すごくここはもう本当憧れの地です。
そうです、はい、はい。それでは最後の質問になりますが、
はい、
この FM ピカウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい。四郎さんがすごくうまくリードしていただいて、で、いろんなお話もこう引き出していただきながら、話させていただいたので、すごく楽しく、過ごさせていただいたなということと、それからこちら先も言いましたように、憧れの地の二部谷ですので、そこでこうやってこうお話を聞いていただいて、これがまた放送されるということで、すごく光栄に思っております。ありがとうございます。
はい。本日のお客様は富士女子大学人間生活学科准教授松田丈志さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カムユーからの紹介コーナーです。本日のカムユーからは、ニンニンチェッポ、北府ヌムケ、ホタルの婿選びです。語りは鍋沢ねぷきさん、録音は1969年、昭和44年の2月です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻カムユーから編3より、お聞きいただきます。
ウーカナカナシムスタネあとへ来るかえまたことかなかな、あといつもとへとかなかな、しあいこともかきくならくすとかなかな、さえあさはとかなかな、きるかおかいぼちのからころか、おとなしことかなかな、しえこぱんか、どうかなかな、おろわのし、しもつかね、あといくるか、えまかこ、どうかなかな、ばいあさいねし、しねおっかいぼ、しのからくるか、どうかなかな、こんかねしこ、どうかなかな、しえこぱんから、どうかなかな、おろわうし、どうかなかな、さえあさいね、とかなかな、ひるかおかいぼしのからころか、しねれところとかなかな、しえこぱんからとかなかな、おろわのし、 しもかねあついくるかえまたこつとかなかなさえあさいねとかなかなひるかおかいぼちのかんとえてねおかひとかなかなしきひかぼろとかなかなえとふかたねとかなかなひわねころかちやいことんかとかなかなきしるかぷねるべねちころにんにんけっぽはらんこんねはれん
にんにんけっぽ北風ぬむけほたるの向こう選び茅野しげるのアイヌ神話修正資料編より解説していただきます。私はほたる、お婿さんを探しに海の上を飛んで海の隅々まで照らしていると、シャシの人、カッコヒラメ、黄金の目の人、カッコサメ、アゴヒゲの人、カッコタラに出会うけれど、納得がいかない。しばらく行くと、今度は体が大きく、力の強いカジキマグロに出会い、この若者ならば、私にお似合いだと思って夫に選んだ。私の夫はカジキマグロ、強い魚が私の婿だ、と一匹のホタルが語った、というお話です。このお話は山に住むアイヌの子供たちが魚の特徴を覚えるのにとてもよくできている。小さなホタルの婿が大きなカジキマグロだという飛躍の大物さはいかにもカムイユカラらしいです。
続きまして、茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせをお送りします。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉、ゆからとともに、どうぞご訪問ください。
ランカラプセ。我が家の近くのぬくり、山々では秋の模様替えもそろそろ終わり、私の嫌いな冬の足音がそう遠くないところから聞こえてきます。私の住む地域では、早々と冬の案内帳、レタッチ、白鳥が近くのダム湖で確認されました。FM パウシ、リスナーの皆さん、こんにちは。木村文夫の言いたい放題の時間です。令和元年10月14日、友人の善意にて、生まれて初めてノートパソコンなる文明の利器を使用することになりました。その昔、のろしで連絡を取り合っていた時代を考えると、持ち歩きもでき、えらく便利なものです。しかし、この便利さが、ひいては AI の進化が人類を破滅に導く可能性があることを、世界中で何人の人たちが危機感を持っていることでしょうか。恐ろしいことです。9月に19号と、我が国の観測史上最大とも言われる台風が相次いで日本列島を襲い、地獄絵図でも見ているような場面がテレビなどから流れてきました。多くの人命を奪い、人類の愚かさを嘲笑うかのように、甚大な被害、爪痕を残して台風は去っていきました。このことは何度も言いますが、人類の欲望増大と、環境保全への怠慢による大気汚染、環境汚染、CO2 排出による 地球温暖化の進行は地球自然の許容範囲を超えています。巨大台風の起きた要因の一つは地球温暖化により日本近海の海水温度が上昇したことと言われていますが、今後地球は、人類はどうなるのでしょうか。この問題は他人事ではありません。環境汚染、地球温暖化の要因が何であるか、私たち一人一人が今何をすべきかについて考えていかなければなりません。それぞれが自身で可能な範囲で行動すべきではないでしょうか。今、世界では中東を舞台に人間の利己的な欲望、思惑から紛争が起こっています。また、他の地域でも戦争直前の危険な状況があります。AI などの進化により、誰にでも安価で手に入る無人機、ドローンによるテロ攻撃が世界中で頻繁に起こり、紛争、戦争への歯止めが効かなくなることが想定されます。我が国でも、来年2020年東京オリンピック・パラリンピックにおいて、国際テロリストによるドローン攻撃や、日本にもいる心が壊れた者たちによる競技撮影ドローンのジャックなどが懸念されています。また、国内の反社会勢力たちの抗争に向けて使われることも心配ですが、少しこれ考えすぎでしょうか。さて、先月同様、日韓関係に少し目を向けてみたいと思います。10月14日、韓国、チョ・グク法相が就任1ヶ月余りで電撃辞任しました。就任前から娘の不正入学やファンドへの家族ぐるみの不透明な投資など、疑惑の玉ねぎ男と呼ばれてきました。辞任の際、チョ・グク氏は、検察改革の道筋をつけたことと、疑惑についてこれ以上ムン大統領や政府に負担をかけられないと表明しましたが、同氏の放送就任に対しては、賛成派、反対派の双方がそれぞれ数十万人規模の集会を開催するなど、韓国の国論を二分する問題になっていました。ムン・ジェイン大統領の支持率も就任以来最低を記録していると言いますが、ムン大統領の任命責任はどこへ行ったのでしょうか。韓国国民を侮る無責任な任命、辞任でしたが、今では来年の4月15日の韓国国会、議会の総選挙に向けて、自身の地位を守らんがために、姑息な手を打ったと見られています。韓国国民の皆さん、この問題は捨て置けませんよ。目を大きく見開いて、耳は暖房に、感情を抑えて客観視することを期待します。この FM プラウシリスナーの皆さん、特に在日の人たちからは、日本でも同じように菅原前経済産業相と河合前法相の二人が相次いで辞任したではないかと言われるでしょう。韓国国民への批判はそっくりそのまま日本国民にもお返しすると言われるでしょうが、その通りです。日本と韓国では若干の国民性、価値観の違いはあると思いますが、世界的に見ればとても近い間柄だと思っています。お互いにそれぞれの政府、
政治家をしっかりと監視していこうではありませんか。私は特に在日の人たちに親しみを感じておりますが、ムン大統領の言動、行動、行為はいかがなものかと思っています。しかし、現実のムン前氏は、韓国の国家元首、ムン大統領です。巨大な権限で解決困難な現実の問題を解決していくことのが責務です。そういう意味で、国際社会の中でのムン大統領の言動、行為は国際標準から見て、常識外れの部分が多々あると思います。これはどこの国の最高権力者、大統領、首相などにも言えることですが、理想論だけでは現実社会は動きません。ましてや国際社会における各国は、建前では優劣、序列はないものの、実態は弱肉強食の世界です。理想論は通用しません。私の好きな隣国、韓国の人たちにあえて提言しました。FM ピカウシへの反論を待っています。今、日韓のトップ同士の固くなな思惑、発言、行動が、どれだけ両国の国民の心を傷つけ、経済活動に悪影響を与えているのかを、当事者、安倍首相とムン大統領は理解しているのでしょうか。今こそ未来永劫を続く日韓関係のために、相手を思いやる利他的な発想に切り替える時ではないでしょうか。両国の国民も一緒です。お互いに頑張りましょう。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。
こんにちは、二谷小学校だよりのコーナーです。本日も二谷小学校阿部がお届けします。11月に入りまして、急に寒くなって、北海道10月は例年にない暖かさで、本当に冬が来るのかなっていうふうな、そんなふうな雰囲気があったんですけれども、やっぱり、月が変わるとっていうか、11月、12月になるとちゃんと寒くなるっていうのが北海道の常で、みんなは寒くなって、周りの人たちは、ストーブつけなきゃなんない、雪が降ったらっていうふうな、憂鬱な顔をしてるんですけれども、その横で自分は、これ毎年話してると思うんですけれど、雪が、間もなく降るなって言って心が浮き立つ。カーリングができるなって言って、楽しみにしている、そういうふうな自分が、周りからちょっと浮いている、そういうふうな状態なんですけれども、先月10月の中頃に、秋田で、全国の小学校長研究大会というのがありまして、参加する機会を得て行ってきました。そこで、ちょっと感じたことを話したいと思うんですけれども、6人ぐらいのグループ、分科会がありまして、6人ぐらいのグループで、いろんなテーマについて話し合うというふうな、そういうふうな場面がありまして、そのとっかかりで、いろんなところから来ている、今回は、大阪、それから長野、山形、高知、そんなようなところの校長先生方と一緒の、 グループだったんですけれども、その時に取っかかりで自己紹介をしましょうっていうふうな、そういうふうなことになって、自分は、北海道の、平取町の、まあ、あまり知らないと思いますけれども、二二谷小学校というところから来ましたと。全校児童15人。だけども、北海道の中では、アイヌに関する学習を、多くしている、そういうふうな学校でよく知られている学校ですと、自己紹介をしたんですけれども、なんか、これ北海道で、札幌でいろんな道内の校長先生方とかと話すると、これは通用するんですよ。今年、全道大会、全道の小学校長研究大会が苫小牧であったもんですから、その時は全然通じるんです。ああ、ピラトリ町の二二谷っていうふうな。二二谷の知名度は結構高くて、個人にも載っている二二谷という地名ですから、それはよくみんなに理解してもらえるんですけれども、これ全国に行くと結構ハードル高くて、二二谷、アイヌ、何っていうふうな、そういうふうな、空気が漂いまして、でだけども多分みんな知ってるだろうなっていうふうな、そういうふうなワードを出したら分かってくれるだろうかなと思って、多分皆さんご存知だと思いますが、来年2020年の4月に白老町にウポポイという、アイヌ文化に関する象徴空間が、博物館が、国立の博物館が開かれる。それと一緒にアイヌ文化を広めていこうという、そういうふうな中心となっている二二谷です。見たく言うと。それでもまだ乗ってこないですよね。全然乗ってくる空気がない。というふうな、そんなふうな。で、分かったのは、あまり知られてないんだなって。北海道では、ウポポイが4月に、で、結構いろんな場面で、コマーシャルでもバンバン流されるし、みんな周知のことかなというふうに思ってるんですけど、道外では、ほぼほぼアナウンスされてないんだろうな、というふうなことが。あと、東京オリンピックの開会式で多分、アイヌの舞踊が、踊りが披露されると思うんですって言っても、ポカーンという感じで、やっぱり、まあ、北海道も、まあ、ここだからこれだけも盛り上がってるっていうか、みんなに知られているっていうふうな、そういうふうなことなんですけど、やっぱりまだまだ全国に、アナウンスっていうかアピールしていく必要が、いや、アイヌの、春に法律が新たになったっていうふうなことなんかも、多分、興味ある人にしか興味がないというふうな、そういうふうな現実を、やっぱり変えていかなきゃなんないんだろうなっていうふうな、そんなふうなことを痛感して、帰ってまいりました。帰ってきて、帰ってくる前ですね、今年の学習発表会が盛大に行われました。とっても子供たち頑張りました。その時に、ちょうど時期的に、今ちょっと前に終わったんですけれども、ラグビーの、ワールドカップと、で、日本チームが、とても頑張ってるところに重なってたもんですから、はたと思ったのは、うちの小学校の児童数が15人と。15人って言ったらぴったり、ラグビーの、試合に出る人数とぴったり合うなと。で、しかも、ラグビーっていうのはとても、特徴的なスポーツで、15人のそれぞれに、役割が、きちんとした役割があるんですよね。自分ラグビー好きで、結構昔から見てはいるんですけれども、そ そういうふうなところが、子供たちの学習発表会に臨む、姿にぴったり重なって、一人一人に役割がある。スクラムを組んで頑張るだけの、そういうフォワードの役割、球を持って、ボールを持って、トライを狙うという走る役割の人、それを途中で渡すための役割の人、そういうふうな役割が明確に分かれてるっていうふうな、そういうふうなのが、今回の学習発表会の子どもたちの頑張りに、すごいつながってるなっていうことを思いながら、子どもたちの頑張りに、目を細めて見させていただきました。で、ラグビーの言葉で、ワンフォアオール、オールフォアワンっていうふうな、これ結構、学校現場でもよく使われてて、学級目標とかにする先生とかもいるんですけれども、一人はみんなのために、みんなは一人のためにって訳されること多いんですけれども、これ、よく調べてみると、本当の意味は、一人はみんなのためにはいいんですけど、みんなは、一人のためではなくて、一つの目的のためになんですよね。っていうふうなことを考えると、今回学習発表会に向けて、みんなが一つの目的のために、一生懸命頑張ったっていうふうな、それが、ぴったり合ってるな、オールフォアワンっていうふうな、一つの目的のためにっていう、そういうふうなことで頑張った子供たち、これからもラグビーの、今回、流行語にも、大賞にもなるんじゃないかなという、ワンチームっていう風な、そんな風な、二二谷小学校、一つのチームになれるような、そういう風な学校をもっともっと、作って、子供たちを支えていければなという風に、今、強く思っております。本日の二二谷小学校代理のコーナーでした。
第223回目の最後のコーナーです。それでは FM ピタウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい。FM ピタウシからのお知らせです。FM 二二谷放送、愛称 FM ピタウシは、月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町二二谷より、76.1MHz でお送りしています。FM ピタウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィング、恵庭市の FM いい庭でもお送りしています。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ピラトリ町二二谷子供図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第223回目の放送もお別れとなります。次回は12月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
キレイキレイ。